よいよ今年もアドベントに入りました。クリスマスの前の4週間をですね、アドベントというわけですけれども、これは到来とか到着を意味するラテン語から来ています。いつもお話しすることですけれども、危険を冒して何かをすること、英語でアドベンチャー、日本語では冒険と言いますが、アドベンチャーと言います。で、実はこのアドベンチャーという英語はアドベントという、ラテン語から来ているそうですね。昨日このアドベントに入るということで、土曜日、ポスターのビニール貼りとかですね、それから皆さんご覧になったでしょうか、正面の、正面の飾り付けとか、それからポスターがフェンスのところにずっと貼られて、本当に教会もですね、クリスマスの準備が始まっているわけです。で、その一つに正面のところにジオラマがあるんですね。皆さん今日帰りがけにぜひ覗いていただきたいんですけども、で、イエス様の降誕のその人形がここにそこに飾ってあるんですが、よく見てみましたら、その背景に影があるんですね。で、その影に十字架が映ってるんです。クリスマスの巫女の誕生、その家畜小屋のごめんなさい言葉が出なくて建物があって、そしていろんなにイエス様の人形が置いてあって、その背景にですね、3本の十字架が立ってるんです。皆さん帰りがけに見ていっていただきたいと思うんですね。ある牧師がですね、大変有名な牧師ですけれども、会話桶を覗いてごらん、そこには十字架が見えてくるでしょうっていうふうに言いました。この冒険の結果が、神様の冒険の結果が会話桶であって、そして十字架だったわけですね。つまりイエス様はクリスマスにおいて十字架に向かう冒険の道を歩んでくださった。で、そのために主は来てくださった。お誕生日っていうのは本当は嬉しいですね。赤ちゃんが生まれるっていうことは本当に素晴らしいことです。しかし、その赤ちゃんが生まれるっていうことを待ち望む私たちの教会はですね、この紫、受難の色を掲げて、ここにもそうですけれども、アドベントは受難節と同じ色を持ってですね、この季節を私たちは過ごすわけであります。なぜか、それは十字架に向かうアドベンチャーをイエス様が始めてくださったからです。主はご自分のすべてを私たちにお与えになるためにここにやってこられた。私たちと共にいてくださるためにやってこられた。で、これがアドベントの意味であります。そしてそこにですね、私たちの支え、私たちの希望と喜びがあると思うんですね。で、今年も、もう一度この喜びをみんなで確認して、そしてまた自分だけで、その、今年はクリスチャンシュワードシップの年ですけども、ガリラヤ湖と司会を思い出していただきたいんですが、もう一滴もその喜びを一滴も外に逃すまいとして、結局死んでしまった湖ではなしに、ヘルモン山から本当に豊かな恵みが流れ来て、そしてそれをヨルダン川を通ってですね、視界の方に流すことを通して、本当に豊かな、今でも豊かな自然に囲まれているガリラヤ湖のようなですね、歩みを私たち歩んでいきたいと思うんですね。そうしたこのクリスマスの季節をご一緒に過ごしていきたいと思います。で、今年はマタイの福音書を中心にアドベントの時を過ごしていきたいと思うんですけども、初回の今日は詩編の130編の御言葉に耳を傾けてみたいと思います。マタイと言いながらなんか詩編になってしまったんですけれども、一番最初の準備としてですね、詩編の130編に今日は注目していきたいと思います。で、この詩編の130編、待ち望む、今対抗節ですけども、アドベントですけれども、この待ち望むっていうことがここによく出てくるんですね。詩編の130編はアドベントの時に読まれる、旧約聖書の箇所であります。旧約聖書の973ページですけれども、この詩編の一節を見ますと、都に昇る歌というタイトルが付けられています。これは一般に巡礼の歌とも呼ばれて、この同じタイトルがですね、詩編の120編から134編まで付けられているんですね。下の131編も都に昇る歌とありますが、お隣の128編とか129編も都に昇る歌とこういうふうに出てきます。 巡礼の歌であります。しかし実際にこの一つ一つの詩編を読んでいきますと、巡礼の歌というのは122編だけのようで、その他はどちらかというと個々人のですね、感謝の歌であったり、あるいはイスラエル民族、神の民の信頼の歌であったり、でそのような意味でさまざまな内容の歌がこのところに出てきます。そして今日ご一緒にお読みします詩編の130編は一般に個人の嘆きの歌、個人の嘆きを歌った詩編というふうに言われているんですね。では一節のところからご一緒に見ていきましょう。一節をご覧ください。都に昇る歌、深い淵の底から主よあなたを呼びますとあります。深い淵、そこに今詩人はいたわけですね。どん底にいました。深い淵のそこから神様を彼は呼んでいたわけであります。ではその深い淵っていうのは何でしょうか。この深い淵の底という言葉は海の底、地の底、読みを聖書の中では意味しているんですね。つまり深い淵の底というのは神様との関係が断たれる、まさに読みのような、神様の声が届かないような場所、いわば苦しみのどん底から主よ私はあなたを呼んでいますというふうに言ってるんです。二節もその続きですね。主よこの声を聞き取ってください、嘆き祈る私の声に耳を傾けてくださいとあります。これはどういうことでしょうか。私たちこう1週間過ごしてきました。本当にこの1週間の中にいろんなことがありましたね。さまざまな困難を私たちは経験しました。また今日も朝新聞を読みましたら、本当にこれから10年間、今の金融危機、100年に一度の金融危機と言われてますけども、あとこの10年間経たないとこの景気は回復されないんじゃないかなということを新聞に出ていて、なんかこう重たい気持ちにさせられたわけであります。まさかと思うような出来事を誰でも襲うものであります。しかしそのような時に私たちはですね、神様を信じる者に許されているということは何でしょうか。それはこの詩人のようにそうしたその苦しみの場所から、深い地の底から神様に向かって叫ぶことが許されている、叫ぶ対象がいらっしゃる、祈ることが許されているということであります。そしてどうでしょうか、私たちにとって祈りというのは単なる気休めではありませんね。私の側で何もしないことの言い訳ではありません。本当にこの叫ぶような詩人の祈りを聞いてくださるお方がそこにいてくださる、でそれが私たちの信じる主なる神様であります。ところが聖書に親しんでいるこの詩人の心には一つの不安がありました、心配がありました。でそれは何かというとですね、聖書の神様は愛であり、そして慈しみの神様であるんですけれども、しかしもう一方ですね、聖書の神様は聖なる清いお方なんだということなんです。3節をご覧ください。主よあなたが罪をすべて心に止められるなら、主よ誰が耐えましょう、ここに出てきます。ここで誰が耐えましょうっていう表現に注目したいんですけれども、この箇所をヘブライ語で見てみますと、それを直訳しますと、主よ誰が耐えましょうと、ここに訳されている言葉ですが、誰が立つことができましょう、誰が立つことができましょうという訳になります。誰が聖なる汚れもシミもない主なる神様の御前に立つ者がいるだろうか、誰一人立つことはできません、絶望を表明しているわけですね。自分のことを知れば知るほど、もうその神様の前に行けるようなそんなものじゃないんだ。しかしです、ここで詩人はもう一度御言葉によってご自身を私たちに明らかになされる神様の約束に思いを馳せるわけですね。4節、しかし許しはあなたのもとにあり、 人はあなたを恐れ敬うのですとあります。でこのしかしっていうのが大事だと思うんです。私たちクリスチャンにとってこのしかしというつなぎの言葉が大事ですね。今大変不景気です。しかしっていうその世界が私たちにはあるっていうことです。本当にこんな困難が起こそってきたしかしっていうそのしかしの後にですね、神様が用意してくださった約束があるっていうことなんです。主なる神様が私たちの罪をすべて心に留められるお方であるとするならば、誰一人神様の前に正しいもの、聖なるものはいないわけですから、誰も神様の前に立つことはできません。しかしです。聖書を通して、そして何よりもイエス・キリストを通してご自身を私たちに表してくださった、表してくださっただけじゃなくて私たちにご自身をくださった、その主なる神様は罪を心に留め、私たちの罪を一つずつ数えられるだけではなくて、許しを一つ一つ数えて一つ一つ許してくださるお方なんですね。イエス様は何と言われたでしょうか。私は罪人を裁くためではなくて、一つその許しを与えるためにやってきたとおっしゃった。でそれが福音ですね。それが福音です。来週は洗礼式が行われます。本当に私たちにとってそれは喜びであります。洗礼準備会の第4回目、8回あるんですけども、その第4回目にヨハネの福音書の十字架の場面からですね、なぜキリストは十字架で死なれたのか、なぜキリストは十字架で死なれたのかっていうその主題の学びを、まあ、勉強会の中でするんですね。なぜイエス様は十字架で死ななければならなかったんだろうか、なぜイエス様は貝羽桶に誕生しなくちゃならなかったのか、愛く病院じゃなくてですね、あんな粗末な馬の匂いの染み込むあの貝羽桶に誰が赤ちゃん寝かせるでしょうか、なぜイエス様は貝羽桶に誕生しなくちゃならなかったのか、でそれは許しを与えるためであるっていうのが聖書のメッセージです。ご存知のように聖書が許しって書くときにこの漢字を見ていただきたいんですが、赤って書いてのぶんを書きますね。もう一つの許しっていうのは許可の許って書きます。ごんべん書いて可能の可って書きます。聖書が許しを書くときに許可の許の字ではありません。誤ったままでいることを神様が許可なさったのではないんです。そうではなくて、聖書の許しというのは御社の社の字を使います。つまり許される資格のないものに対して神様が憐れみの神様であるがゆえに一方的に許しを宣言する、一方的に許してくださる。そしてその許しにはどうしても代価が必要です。誰かが肩代わりしなければ許されません。その代価として捧げられたのがイエス様の命だったんです。十字架の上の御子イエスキリストの尊い血潮だったわけであります。なぜキリストが十字架で死ななければならなかったのか、それは私たちを許すためであったということなんです。まあ、来週洗礼をお受けになる方々は、洗礼を受けることを決心なさった方々は、あの2000年前のゴルゴダの十字架が実は俺のためだった、僕のためだった、私のためだった、私自身の許しのためだったってことを受け入れた方々ですね。そして私たちも同じです。私のためにイエス様が2000年前に十字架にかかってくださった、こうした主なる神様が許しの神様であるってことを知ったんです。この人はその詩人は告白しました。5節6節私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して。今まで自分に望みを置いていたんだけど、清い神様の前に、正しい神様の前に立った時に、そんな自分の望みなんか吹っ飛んでしまう。そうした中でもう一度神様の許しに目を留めて、自分に救いの根拠ではなしに神様に救いの根拠がある、神様の許しに救いの根拠があるということをこの人は示されていたわけですね。 このような確信に導かれた詩人は、先ほどのガリラヤ湖と司会ではありませんけれども、その恵みを独り占めしてはいませんでした。その確信、その喜びをですね、主にある兄弟姉妹に対して進めるわけですね。ヘルモン山の方からいただいた恵みの水を自分で独り占めするのではなくて、ヨルダン川を通して下に流すわけであります。他の人に流していくわけであります。それが7節8節の言葉です。イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってくださる。私は冒頭でこの詩篇は個人の嘆きの詩篇だと申し上げました。非常に個人的な詩篇だったんです。ところがこの結論の部分を見ますと、みんなに対してですね、主を待ち望もうよと。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエル、私たちすべてをすべての罪から贖ってくださるお方なんだ。このお方を希望を持とうよと。主に望みを置き、主を待ち望んでいれば、必ず主は私だけではない、私たちをすべての罪から贖ってくださる。そうした力強い確信の表明の言葉で締めくくられていくわけであります。さて、ここで贖うっていう言葉が出てきますね。これもキリスト用語です。キリスト教の、聖書の特別な言葉ですね。この言葉は買い戻すっていう、商売の時に使う買い戻すっていう意味の言葉です。イスラエルの律法では困窮に陥った一族のメンバーを援助することはイスラエルの人にとっての権利であり、また義務であるというふうに聖書の中に教えられていました。もしある人が経済的に困難に陥って、その結果家とか土地を手放さなくならなければならなかったときに、最も近い近親者が一番に買う権利を持っていた、その土地を回復させる義務を負っていた。またイスラエルの人が貧しくなったために奴隷に身売りをしなければならなくなったときには、その人の一番近い近親者が、親戚の者がその人を買い戻す義務を負っていた。で、これがもともとの贖いという意味ですね。もうだいぶ前になりますけども、数年前にこの礼拝でルツキをご一緒に学びましたけども、そのルツキというのはこの贖いの物語であります。ここで詩人は旧約の時代のイスラエル社会にあった聖書の大切な贖いの規則に従って、罪からの贖いにとどまらず、神様は敵からであれ病気からであれ、私たち人間として生きていく上で生じるさまざまな苦しみから贖われるお方なんだというわけです。そしてどうでしょうか。神様は特に弱い立場に置かれた人々の叫びを聞いて、その苦しみから解放してくださる。だからこそ私たち人間が苦しみの中から神様に呼びかけることが許されている。そしてその神様の贖いを目に見える形で示してくださったのが貝羽桶なんですね。イエス様の誕生でありました。福音書を通してイエス様の生涯を見ていくときに、律法によって社会的な価値基準、その社会のその物差しから当てられるとですね、本当に苦しい立場に置かれていた人々、そうした人たち、あるいは病気とともに生きていた人たち、あるいはですね、罪人扱いされたあいつら汚い人たちだとレッテルを貼られた人たち、イエス様はあえてそういう人たちのところに行って、そういう人たちを見出してその人たちの友となられました。ですからある学者はですね、聖書の神様の愛っていうのは偏愛だ、偏った愛だ、偏愛の神だというような言い方をするわけですね。みんなにこう等しくというよりも、本当に特にそういう人たちに対して心を動かされる偏愛の神だと、台湾の神学者はそんな表現を使っていました。罪人、汚れた者というレッテルを貼られた人々を探し出し、その友となられた。そしてそうした人々を愛して、その状況から解放し、ありのままの姿で存在を喜んで生きていっていいんだと、その喜びを与えてくださった。で、そのスタートがですね、ベツレヘムの貝羽桶だったんですね。 もう皆さんイエス様がベツレヘムでお生まれになったいきさつというのはよくご存知だと思います。ローマ皇帝の人口調査にありました。そうした人口調査の旅先でイエス様は誕生なさいました。私はクリスマスがやってきますと、いつもいつも心に留めることがあるんですけども、それは誕生したばかりの御子を礼拝しにやってきた最初の人々は一体誰だったのか、今日ジオラマも覗いていただきたいんですけども、それはもう皆さんよくご存知だと思いますが、当時の社会の人々から臭いとかですね、汚いとか言われていた、羊飼いの人たちでありました。羊飼いの人たちって人口調査どうなってたんですかね。みんなマリアもヨセフもナザレからそこまで、ここから熱海ぐらいの旅をしなければいけなかったわけですけれども、羊飼いの人たちは何をやってたんでしょうか。それは人口調査の対象になってなかったんですね。人として数えられてなかったんです。神様はそうした人たちにまず最初にですね、巫女のお誕生のメッセージを伝えたんですね。天使が焚き火をしていた時に天使が出て、今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、その方こそ巫女キリストである、そういうふうに伝えたんですね。一番最初にその知らせを伝えたのが数に入ってなかった羊飼いのおじさんたちだったんです。で、私は人間は本当に身勝手だな、私も含めてそうだなと思うんですけども、このベツレヘムで野宿していた、ベツレヘム近辺で羊飼いが一生懸命お世話して育てていたこの羊たちは何のための羊たちかっていうと、エルサレム神殿で捧げられる犠牲の羊を一生懸命育てたんですね。その養い育てていた人たちっていうのは数に入ってなかったんです。人口調査の対象外でありました。ですから彼ら羊飼いを仲間外れにしていたエルサレムの祭司たち、あるいは神殿関係者たちは、彼ら羊飼いの働きの恩恵に臆していたんだけれども、当の羊飼いたちは人々から軽蔑され、幸か不幸か住民登録から外されていました。ですから旅をする必要がなかった。で、そのようにして人々からは本当によそよそしい扱いを受け、一人前の人間として見られてこなかったわけであります。ところがどうでしょうか。先ほども言いましたけど、私たちの神様はそうした羊飼いをしている人々を選んで、ご自分の大切な王の王、主の主、ハレルヤで歌いますね、王の王、主の主であるイエス様の誕生の知らせをその人たちに知らせていった。赤ちゃん生まれた時に、あるいはそうですね、赤ちゃんが生まれた時に誰に最初に電話しますか。誰に電話するでしょうか。羊飼いのおじさんに電話するでしょうか。神様は羊飼いのおじさんに電話したんです。なぜか、実は彼らこそ一刻も早くその知らせを必要としていた人たちだったからなんです。彼らこそイエス様と同じように客間の外にいた人たちだったからです。私たちの神様はそうした人々と一緒にいたい、私たちと一緒にいたいと心から思われるお方だからであります。ですから私はこの詩編を読みますときに、羊飼いこそですね、深い淵の底から主をあなたを呼びます、主をこの声を聞き取ってください、嘆き祈る私の声に耳を傾けてください、切に祈らなければならない、祈らずにはおれない人々だったからであります。ですからまさにこの祈りはですね、詩編130編の祈りは今日の説教のアウトラインに書きましたけれども、羊飼いたちの祈りだったんですね。羊飼いたちの祈りでありました。さて今日はこの詩編の130編を読んできましたけども、もう一つ御言葉を先ほどお読みしました。で、それはもう皆さんよくご存知のヨハネの福音書の3章の16節です。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、ここに記されています。私たちの主なる神様は私たち人間が滅びることを望んでおられません。だからこそ私たち一人も滅びることないようにと愛するイエス様をこの世にお与えになった、そして貝羽桶に誕生してくださった。 王子として宮殿に生まれたら、羊飼いはイエス様に会うことができませんでした。もう門前払いですね。救い主ですから、この本当にこう K-1 に出てくるような K-1 ファイターのような、あのこうすごく大きな力強い人として誕生してきたらどうでしょうか。ちょっと子供たちは怖くて力を入れないかもしれませんね。しかし子供たちも大人たちも羊飼いたちも恐れずに近寄ることができるようにと、羊飼いも含めて全ての人たちを救い出すために、主はもうそこの底、みんなが子供たちもこう覗き込むような、子供たちの下にあるようなそのところにですね、貝羽桶にイエス様は生まれてきてくださったので、それがクリスマスですね。今年も私たちアドベントを迎えましたけれども、アドベントというのはクリスマスのお方を私たちの心のですね、私たちの心の貝羽桶に本当にお迎えする備えをしていきたいと思います。お祈りをいたします。